市営住宅について古川義恵議員。古川議員、市営住宅は老朽化の解体等で88戸に減少した。市は新規建設に着手することが困難。県営住宅の新規建設も県は凍結。建設以外の方法も検討しているという見解であるが、賃貸住宅の借り上げや家賃の補助制度について本気で検討されてはどうか。また、市営住宅条例第17条と19条で、入居者が著しく収入が低額であり、病気にかかっているとき、災害で損害を受けたとき、その他特別の事情で生活が困難な場合、家賃、敷金の減額ができるとしている。著しく困難とは、当該年度、住民税非課税、医療費等の支出で、住民税非課税と規則で定めている。当市は、一人の申請者もいない。家賃の減額基準を入居者にきちんと周知をすべきではないか。市長、新たな市営住宅の建設は、市の財政状況からすぐに着手することが困難である。市内への県営住宅の新規建設を引き続き茨城県に要望していきたい。住宅に困っている方が多く、公営住宅の必要性については認識しており、建設以外にどのような援助ができるか、現在、県内での取り組み事例を調査し、検討している段階である。家賃などの減免申請は、今までのところ申請がなかったが、今後も入居者への周知改善を図り、減免規定の趣旨に沿って対応してまいりたい。都市建設部長、建設以外の援助として、民間アパート借り入れや、家賃補助制度の創設などが考えられる。家賃補助制度は、建設経費や初期投資が不要で、財政上の負担も軽減され、民間アパートの借り上げより取り組みやすいと考えられる。補助制度にもいくつかの種類があるが、市営住宅の補完として、県内でこの制度を導入しているのは、一自治体のみであり、各自治体とも慎重である。本市でも、他の自治体の動向を注視しつつ、他の施策も検討していきたい。また、家賃減免制度の周知については、新規入居地の説明、すでに入居している方への通知には、減免制度を載せている。今後は、急に家賃が納められなくなった入居者には、特色と合わせ、事情も確認し、減免相当の事情がある場合は、申請の対象となることを伝えたい。経済以外の質問事項、中原地区児童の通学について、子どもの医療費助成制度の拡充を求める。